皆さんこんにちは。ワクワクの田村健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なかなか大変な夏ね、まだまだ終わりそうにありませんけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日もね、気象のニュース、それから外国のニュース、京都のこと、いろいろねお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のニュースなんですけれども、8月の海面水温過去最高、台風強いまま日本接近の恐れということなんですね。気象庁が9月1日に日本の南にある海域の8月の平均海水気温が記録が残る1982年以降で最も高くなったと発表した。9月も高い状態が続くということなんですね。気象庁は日本の周辺海域を10区画に分けて観測をしているということなんですけども、8月の平均海水表の海面水温というんですかね、沖縄の東で 30.7 度、これは平年より 2.1 度高い。四国東海沖が 29.8 度、これが平年より 1.6 度高い。関東南東は、29.3 度でですね、これ 1.6 度上回ったということなんですね。本当にまあ30度というね、非常に海水温では考えられないような暖かさなんですけども、これだとやっぱり台風が列島に近づいても勢力が衰えにくい、ね、あるいは勢力を増すという形になってしまいます。気候変動、温暖化、こういう状況、もっともっと大変なことになるということがまた改めて観測結果としても、示されているということです。ヨーロッパの、ね、ニュースを2つお伝えしたいと思うんですけれども、 EU が温暖化ガス温室効果ガス削減目標を引き上げへということで、1990年と比べて 55% 減ということなんですね。これは EU 全体でグリーンディールということで、脱炭素化を進めるということなんですけども、もっともっと、ね、野心的な温室効果ガスの削減目標を提示するということが、見通しされているということなんですね。これで 55% 減ということなんですけども、IPCC の、ね、1.5 度ということもあれば、そういうぐらいは、ね、必要になってくるのかな。これまで 40% 減ということでなってたんですけども、この新型コロナウイルスの影響なんかも考慮して、また公表されるということが、正式に公表されるということなんですけども、ヨーロッパがどんどん、ね、先に行っているところはあるので、日本でも削減目標ね、2030年 26% とか言ってないでね、本当に、これにヨーロッパに近いものを、ね、出していく必要があるんじゃないかなというふうに思います。もう一つ、ヨーロッパなんですけども、したたかな欧州、ガソリンスタンドより多い EV、充電器ということですね。これ電気自動車の充電器ですね。電気自動車の所有コストは西ヨーロッパではディーゼル車に近いということなんですね。取得費から電気代、維持費を含めた総所有コストではですね、エンジン車に優位に立つというようなものも、開始、9月に開始されるということも予定されているということで、電気自動車の低価格化は加速しているということなんですね。でやはりその電気自動車で航続距離っていうのがね、問題視されているわけなんですけども、ヨーロッパでは300キロ台、なって、満充電時っていうんですかね、ガソリン車は満タンって言いますけども、満充電時の航続距離が、300キロ台になっているっていうことなんですね。で、これがあれば一つの目安で、その間に、いくつか、充電器があれば、あまりこうね、電気切れでね、心配する恐れもなくなるということかなというふうに思います。で、この、急速充電ステーションの整備を EU 全体で、進める支援策を、講じているということなんですね。で、 2019年12月末時点でヨーロッパは14万台あるということなんですけれども、これを25年までに100万台に拡張するということなんですね。でこうすると1300万台の電気自動車あるいはプラグインハイブリッド車に対応できるということなんですけれども、このヨーロッパでですね、ガソリンスタンドの数っていうのが13万5000箇所あるということなので、まあ、すでにもうこれを超えているということらしいですね。まあ、そういうこうね、着々とあのグリーンニューディール、グリーンディール投資計画によってもこういうことが進められているのかなというふうに思うんですけども、この高速充電のね、なんて言いますか、こう能力ってすごく高くてですね、200キロ相当分に相当する電力は8分で充電できるということなんですよね。まあ、あのガソリンスタンドで満タンにするっていうのは、そこまでもかからないかと思う、ママでも 4,5 分はかかっちゃったり、あとなんかねお金払ったり、なんか掃除したりするとね、10分15分すぐかかってしまうので、8分っていうのはもうほとんどね問題のない時間かなというふうに思いますね。でやはり EU はこうしたこう、ね支援策と二酸化炭素排出量規制や排ガス規制をうまく組み合わせているということなんですね。まあ、まさにこれが重要で、温暖化対策ではうまく規制や、ね、支援策を、ね、しっかりと合わせていくことで社会が大きく変わっていくっていうことがね、まあ、進められるのかなということで、これなんかもしっかりと見習わなければいけないなというふうに思うんですよね。この CO2 排出量を自動車のライフサイクル全体で評価する、ライフサイクルアセスメント規制の導入も見据えつつ、あらゆる可能性を視野に入れ、政策を含めて、バックアップする欧州のしたたかさがそこには透けて見えるというようなことをね、この記事を執筆した方は、書いて締めくくっていますけれども、まあ、まさにね、今の、日本のいろんな政策を見てもね、ちょっとしたたかさに欠けるのかな。もちろんその、ね環境を守る、社会を良くするっていうね、こともあるんですけれども、やっぱり社会っていうのはそれだけでは動かないので、ちゃんとこううまくね、こう支援策、それから規制、そういうものをね、こう組み合わせた、まあ、政策をね、そして、まあ、誰もがハッピーになっていくかなと思うんですよね。まあ完璧な政策なんていうのはもう存在しませんから、どっかでやっぱりね、こう弱点とか、そういうものはあることはもう間違いないんですけれども、とはいえ、多くの人々がこううまくね、参加できて、そして温暖化対策が進む社会がちゃんと持続可能になっていくということをね、睨んだ政策をうまく入れていくっていうのをこういうところから学んでいく必要があるのかなというふうに思って紹介をさせていただきました。で、そういう中でですね、ちょっと京都の中の、キャンペーンをね、お伝えしたいんですけども、京都府の温暖化防止活動推進センターっていうのがね、これはもう皆さんよくご存知かなというふうに思うんですけれども、まあ、NPO が、活動を、ね担ってて私たちも参加をしているわけなんですけども、ここがですね、おいしい京都当たります省エネ家電買い替えキャンペーンっていうのを、9月1日から来年の1月31日まで、行っていく予定であります。省エネ家電買い替えすることで、おいしい京の食材を食べられるお店等で使える商品券や京都の特産品セットを、ね、プレゼントしてくれるということなんですよね。これ、まあもうね、古い家電は、ね、やっぱり効率が悪くて新しいものに変えると、まあ、電気代も安くなるし、おまけにこういう、ねなんかおまけがついてくるということなんですけども、このキャンペーン期間中にですね、まあ、京都府内に住まれている方で、まあ、京都府内のお店で購入してくださいということ、まあ、地元支援ということもあるんですけれども、この9月1日から1月31日の間で、行って、まあ こう開会を行ってですね、ちょっといろいろ提出物とかもあるんですけれども、A コース、B コース、C コース、宣言コースとかね、いくつかに分かれていて、冷蔵庫を買い替える、あるいはLED のね、ライトに買い替える、付け替えるっていうようなことでね、商品券がもらえたりするわけなんですけども、本当にまあ、プレゼントにはね、京都のお野菜セット、お米セット、お酒セットとかね、いろいろ、あってですね、インターネットからも応募できますし、郵送で応募できるってことなんですけども、詳しくはですね、京都府地球温暖化防止活動推進センターのね、ホームページを、見ていただくと、応募方法とかね、プレゼントの内容とかよくわかるのかなというふうに思います。まあ、これなんかもね、省エネ家電の買い替えっていうのはこれまでいろいろやってこられてたわけなんですけれども、また、このね、コロナの関係でお家に、いる時間も長くなったりね、電気ね、どうしようかというようなことも ある中でですね、しっかりと、いいものに効率に変えていくと、それから京都の、食材とかね、そういうものを商店を応援するということにつながりますので、コロナ対策の、一環としてでもあるのかなというところがあるね、こういう、好循環を生み出す、キャンペーンなんかに、ぜひ参加していただけたらなと思います。10年以上冷蔵庫を使っている方、ぜひね、買い替えも考えてみてくださったらいいかなと思いますし、まだね、LED がもう普通に普通になってるんですけども、まだついてないっていうことがあればですね、そういうところも考えてみていただければいいかなというふうに思って、紹介をさせていただきました。はい。最後ですね、気候ネットワークの、セミナーのご案内なんですけれども、9月の24日木曜日夜6時半からですね、脱炭素を目指す自治体の最新動向ということで、東京都ね、それから京都市の、2050年ね、排出ゼロということを宣言をし、今具体的なね、計画をどんどんと進めていこうとしている2つの自治体から、報告をしていただく予定です。これ、オンラインということなので、気楽に参加できるかなというふうに思うんですけれども、もちろん参加費は無料、ちょっとね、定員が200名ほどになっていますので、少しね、早めにお申し込みいただいたらいいのかなというふうに思いますけれども、お申し込みはですね、気候ネットワークのホームページから、オンラインセミナー、脱炭素社会のビジョンを考えるオンラインセミナーということでね、イベント情報の中から、申し込みができるというふうに思います。9月24日木曜日、午後6時半からね、東京都と京都市の、報告を聞いて、みんなでこれからのね、地域、自治体の温暖化対策のあり方について、学び、考えてみたいというふうに思います。ということで、今日ね、ヨーロッパの、進んだ取り組みであるとか、京都府センターのね、新しいキャンペーンということを紹介させていただきました。気候変動問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。